ニューヨークからこんにちは、ともこかーです。いや、なんかね、久々に風邪をがっつりひいてしまいまして、ちょっと鼻が今日もね詰まってるかなと思いますけれども、お聞き苦しいかもしれませんがご容赦ください。私大体ね、年一で風邪ひくんですよね。で、まあ私の中では本当にもう年中行事みたいな感じで、1年に1回、冬にね、風邪をひくという感じなんですけれども、私これは結構ね、ある意味その体のこう浄化作用なんじゃないかなというふうに、いいふうに解釈していて、実際にね、例えばこうがんってこうね、がん細胞って体のあちこちで実はこう健康な人でもね発生したりしているんだけれども、自然にそれが死んだりして、大きな問題には普通は発展しないんですけれども、風邪とかでね、こう発熱をすると、そのがん細胞っていうのは熱に弱いので、それでこう小さな、まだその問題化する前のがん細胞っていうのが消えたりっていうことがねあるみたいなんですよ。なのでこうやってね、時々風邪とか引くのって体のメンテナンス的にいいことなんじゃないかなというふうにね思ってるんですよね。でもね、今回のこの風邪、熱が私出てないんですよね。私平熱が結構高いので、熱に割と強いんですね。38度台ぐらいになっても割とこう平気で活動できたりするんですけれども、今回なぜか熱がね全然上がってない感じで、これから上がるのかな。さっき言った理由でね、体のそういう小さいがん細胞とかを消滅させるという意味で多少熱が出てほしいぐらいなんですけれどもね、でも苦しいは苦しいですね。ちょっとしばらくおとなしくしていようと思います。今日はですね、前回に引き続きまたたくさんいただいていたコメントにお返事をしていきたいと思います。まずは、2024年振り返り、引きこもってるんじゃなくて工事中なんですという、これは2024年の大晦日、もう最後の放送でした。私2024年去年は結構ね、うちにこもってることが多かったんですよね。一人で家で作業をするということがすごく多くて、このボイシーでの発信もね、少しちょっと数が減ってしまったりしていたんですけれども、ちょっとね、今私のキャリアというか、人生全般において大きな転換期を迎えていて、なんかね、こうわさわさしてるので発信がね難しかったりするんですよね。なのでこの配信もね、めちゃくちゃ細々と続けたという感じなんですけれども、聞いてくださった皆さん、応援してくださった皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいですね。そういうことを話している放送回でした。小春日和さんから、ともこさん、今年も放送を送ってくださり本当にありがとうございました。ボイシーでともこさんの声が流れてくるたび心が潤いました。私自身は今年はじっと耐える年という感じがありました。今年はロンドンでの年越しとなり、お蕎麦を食べようと数日前から夢にまで出てきまして、今日はそれが楽しみです。ともこさん、どうぞ良い年越しをお迎えになりますように。いつも大好きな放送をありがとうございます、ということで、小春日和さん、こちらこそね、いつも温かいコメントありがとうございます。そうですか、ロンドンでね、ちゃんとお蕎麦食べられましたか？私もだいたいいつも年越しそばね食べるんですけれども、その去年の年越しは食べませんでしたね。今年じゃないや、去年はお友達のところでね、美味しい手巻き寿司をいただいて、それでお腹がいっぱいでおそば食べなかったね。小春日和さんは2024年はじっと耐える年っていう感じだったということですけれども、年によってやっぱりそういう時ってありますよね。人生の中でね、こうイケイケドンドンみたいな、勢いづいてる、ね、どんどん変化していく年もあれば、じっと何かに耐える年もあったり、あとはこう何かね、地味にコツコツと積み上げる年とかね、そういういろいろありますよね。これね、私の母方の祖母が母にね、よく言ってた言葉らしいんですけれども、いいことばっかりもないし悪いことばっかりもないと。祖母はね、福岡の人なので、福岡弁でね、よかことばっかりもなか、悪かことばっかりもなかっていうふうに言ってたということなんですけれど、単純な言葉だけれども、 年をね、自分がこう重ねるにつれ、それって本当だなというふうにこう身をもって思うようになりました。はい、それからミックミックミックさんからもコメントをいただいております。厳しいニューヨークで長年働いてすごいです。そしてもう一つ、インスタ見てたらニューヨークに住んでいる日本人がニューヨークで日本人のホームレスを見た話をされていました。とも子さんはニューヨークで日本人ホームレスを見たことありますか？日本ならば生活保護や自己破産がありますが、アメリカには生活保護や自己破産はありますか？ということで、ミクミクミキさん、コメントありがとうございます。そう、厳しいニューヨークでね、長年働けたのは本当にもういろいろな巡り合わせだとか運の力っていうのも大きいなというふうに思っていますね。まあその時その時で私も一生懸命頑張ったけれども、でもやっぱりすごくね、こう運が良かったなというふうにも思いますね。やっぱりアメリカ人の周りのね、人たちと比べるとすごくこうハンデがあったなと思うし、いろいろね、こう知らないこと、わからないこととかたくさんあったのでね、キャリアにおいても遠回りしたなという感じはありますけれど、まあしょうがないよね。勝手のわからない海外でチャレンジしてみようと思ったのは自分だしね。ゼロからスタートした割にはまあ上等だろうと、まあ、今になって振り返ればね、あそこでもっとこうすればとかね、いろいろあるけれど、まあ、これは海外で暮らすとか働くとかそういうことを抜きにしても、どんな方の人生にもそういうことってありますよね。あの時もっとこういうふうにうまくやればよかったとかね、ああいう時あの時こうするんじゃなかったとかね。でも逆に言うと、今そういうふうに思える、それが分かるっていうことは、まあ、それだけ成長したとも言えるのかなと。それから、ニューヨークで日本人のホームレスの人を見たことがあるかということなんですけれども、私はないですね。ニューヨークホームレスがたくさんいて、道だとかね、あとは地下鉄の駅構内とか、あとはその車両の中とかにも結構たくさん見かけるんですけれども、アジア人ホームレスっていうのはなんかほとんど見たことがないという気がしますね。で、アメリカには生活保護や自己破産はありますかということなんですけれども、まず自己破産というのはね、あります。で、自己破産するとそれまで抱えていた借金というのがまあ帳消しになるんですけれども、それからね、確か7年間とかクレジットカードも作れないし、ローンなんかも組めない状態になるそうです。7年って結構長いですよね。そしてその7年間が終わって、じゃあクレジットカード作れたからそれで終わりかっていうと、そうじゃなくて、アメリカで生活していく上でね、そのクレジットスコアっていうのがすごく大事なんですね。クレジットスコアっていうのは要は何かというと、お金を借りて返すっていうのをちゃんとやっているかどうかということで、でそれだけそれをちゃんとやっているっていうことになると、信用が上がるということになります。で、具体的にはそのクレジットカードを作ってね、クレジットカードを使ってお買い物とかをして、でそれをちゃんと毎月返済をしているか、期限に間に合うようにね、とか、まあ、ローンを組んでそのローンの返済をちゃんと計画通りにね、期限通りに返済しているかどうかということで、これがね、なかなか短期間ではパッとクレジットスコアは良くならないんですね。なので長い、本当に年単位でね、時間をかけてコツコツと積み上げていってね、信用を築いていかなくちゃいけないんですよね。で、クレジットスコアが悪いとどうなるかっていうと、まあ、例えば家とかね、車とか大きなものをローンで買うときに、その利率というのが悪くなります。あとは賃貸でね、その家を借りるときにもクレジットスコアをチェックされます。それでスコアが悪いと、それだけ信用がないということになるので、家が借りられなかったりします。なのでアメリカ人というのは、アメリカ人というか、まあ、アメリカに住んでる人たちはクレジットスコアというのを非常に大事にしています。なので、まあ、自己破産ね、できるんですけれども、それをやってしまうと、もう本当にクレジットスコアがまたゼロからのスタートという感じになってしまうので、かなりの負担になるし、もうよっぽどもうそれ以外には手がないという時に覚悟を持ってやるしかないという感じですね。 それから生活保護についてなんですけれども、アメリカにもね一応生活保護的なものはあるんですけれども、日本の生活保護に比べるともっともっと受給条件というのが厳しいです。65歳でなくてはいけないとか、あとこう目をね失明してなくちゃいけないとか、あとそのままでいると1年以内に死んでしまう病気を抱えているとか、そんな感じなのでね、ちょっとやそっとのことではもらえない感じみたいですね。そしてもらえたとしてもその額というのは非常に少なくて、ニューヨークではだいたいまあ月1000ドル切るぐらいしかもらえないということなので、それではねちょっと家賃すら払えないという感じだと思うので、なかなか厳しいですね。そしてもしね、例えば誰かの知り合いとかの行為でその人の家に住まわせてもらっているという場合なんかだと、その住まわせてもらっている分を家賃分補助をもらっているというふうに見なされて、その額をその支給額から引かれてしまうそうなんですね。なのでまあもらうこと自体も非常に難しいけれども、満額はそもそもなかなかもらえず、そして満額もらえたとしてもそれだけで暮らしていくのはちょっと無理という感じなので、一応制度としてねあるにはあるけれども、あんまりこう当てにはできない感じですね。で、他にもいろいろとその政府によるねその貧困支援プランみたいなのがあって、例えばフードスタンプっていうものがあって、一定の収入とかのね条件を満たすとフードスタンプというものがもらえて、それで食料品とかが買えるという、そういう仕組みはあります。あとは公立の学校でね、朝食と昼食とこう無料で子どもたちに提供したりしていますね。日本のね学校でも給食っていうのはあるところあると思いますけれども、朝食まで出るところってないですよね。それはやっぱり貧困対策で、子どもたちがちゃんと食事を取ることができるようにそういうふうになっているそうです。はい、もう一つコメントのお返しをしてみたいと思います。最近どうしても気になって買ってしまった趣味グッズ、これは、今年の1月3日の放送でした。これはね、私が突然編み物キットを買ってしまったという話をしたんですね。で、私編み物ね本当にあまりやったことなくて、縫い物の方はねもう相当やりましたけれども、編む方って本当に数回しかやったことがなくて、でもなぜかねふと気になってしまって迷ったんですけれどもね、買ってしまったという、そのお話でした。ピアニックさんからコメントいただきました。とも子さん、いつも配信ありがとうございます。アメリカは2日から通常営業なんて良いですね。こちらは今日もまだ神社は初詣の参拝客が長蛇の列です。長年異国の地で暮らし、夢を叶えているとも子さんに勇気をもらっています。日本に住んだことしかない私にとって、ニューヨークからこんにちはを聞くたびにかっこいい&かわいいなと心を躍ります。時々家族も一緒に聞いています。とも子さんが楽しいペースで、とも子さんの気の向くまま2025年も配信を楽しみにしています、ということで、ピューニクさんありがとうございます。そう、アメリカね、もう1月2日から全く何事もなかったかのようにね、新年ムードゼロで普通に通常営業スタートなんですけれども、いいですか？もう私はねいつも風情がないなと思って、ちょっとね寂しいなって思ったりしますけどね。そしてね、このニューヨークに私本当に長年住んでしまったわけなんですけれども、そんなにねなんか絶対海外に住んでみたいとか思ってたわけでもないんですよね。まあ、最初にねニューヨークに住むきっかけになったのは留学だったんですけれども、留学が終わってからもずっと住み続けることになるというのは自分でも思っていませんでした。まあ、海外に住んでみたいなと思わなかったわけではないですけれどもね、まあ、住んでみたいなとは思っていたけれども、そのこと自体をそんなに強く思ってたわけではないんですね。私が一番願っていたのは経済的に自立したいっていうことと、あとまあそれを成し遂げるために嫌なことはやりたくないと。なのでまあ好きなことをやりつつ、それで経済的に自立するにはどうしたらいいんだろうという、まあ、そこが一番の目標だったということで、 まあ、それを叶えようとする過程で海外に住むことになったという感じですね。逆にね、こう私にとっては日本にずっと住んでいるというのは私にはない経験ですよね。なので、その日本にずっと住んでいたらどうなってたかなとか、何してたかなっていうことはいろいろ空想したりしますね。ピオニックさん、とっても嬉しいコメントありがとうございました。またね、今年も引き続きよろしくお願いいたします。それから椿さんからもコメントいただきました。私も今編み物してます。冬になると編み物がしたくなり、隙間時間にはひたすら編んでいます。セーターは難しそうでチャレンジしたことがないです。ともこさんすごいです。難しい編み方はできないのですが、だんだん作品が出来上がっていくのが楽しいです。今シーズンはマフラーと指なし手袋アームカバーを編みました。まっすぐ編むだけなので、今また別の小物を編んでおります。ともこさんがチャレンジされるのは棒編みですか、かぎ針編みですか。私はかぎ針が苦手です。いつの間にか目が増えます。なぜでしょう、ということで、椿さんコメントありがとうございます。編み物って縫い物よりも場所取らないしね、手軽でいいですよね。私がねチャレンジしようとしているのは棒編みとかぎ針編みと両方です。私、人生で最初に編んだ編み物はかぎ針編みだったんですね。小学生の頃かな。なのでかぎ針の方が簡単なイメージはありますね。その頃は棒編みにね憧れていて、棒編みの方が大人っぽいなみたいな風に思ってましたね。でね、その今回買ったキットのセーターなんですけれども、超初心者向けのでね、本当にまっすぐまっすぐ四角く編んだものをセーターの形に仕上げるという感じなのでね、全然すごくないですよ。編み物ってね、実際に何か使えるものが出来上がるっていうのが楽しいですよね。あとね、今回思ったんですけれども、編み物ってやっぱり趣味として裾野がすごく広いですよね。アメリカでも編み物ってすごく人気で、一緒に編み物編みましょうみたいなコミュニティがねたくさんあるということに気がつきました。だからそれぞれみんな自分の好きなものを編むんだけれども、一緒にね集まって編むサークルみたいなのとかが結構ね、私の地元にもたくさんあるということを発見しましたね。まあ、私はそういうのに参加したことはないんだけれども、そういう楽しみ方もあるんだなというふうに初めて気がつきました。今日は、コメントのお返しを2本お届けしました。いかがだったでしょうか。ちょっとね鼻声ですいません。なんか今回の風ね、あんまり悪化しない代わりにまあまあ悪いみたいな状況がちょっと長めに続いてますね。長めって今日ででも4日ぐらいは経つかな。家でねおとなしく過ごしてます。早くすっきり良くなりたいんですけれどもね、熱がパッと上がってくれるとそれで割と早めに治ったりするんですけどね、いつもだとね。なんかこのグズグズした感じの風邪で嫌ですね。で、皆さんも日本でもね風邪すごく流行ってるというふうに聞いてますので、インフルエンザとかもね気をつけてお過ごしください。なんかあっという間にもう週末なんですよね。はい、皆さん良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend。 それではまた次回。トモコカーでした。